皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。はい、ね、今年も少しずつ進んできていますけれども、今日もね、いくつかの温暖化のニュース、そしてメインはですね、電力システム改革貫徹のための政策書委員会中間取りまとめっていうのがあって、それに対するパブリックコメントをね、募集しているということで、そのことについてのお話をしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけどね、南極の巨大棚氷が亀裂、急速に拡大しているってことが観測されています。これはですね、南極大陸がね、十分寒いので、南極大陸そのものの、降雪量は増えてですね、氷が減るってことではないんですけれども、巨大な氷山が南極から分離し、漂流し始める可能性があることが、研究者らの調査で明らかになった。これは南極半島の東側にあるラーセン C 棚氷にできた割れ目がですね、急激に拡大して、接触部が、20キロまで減少したということですね。分離すれば5000平方キロメートル。これ、なんとですね、非常に大きな、棚氷なんですけども、これが、漂流し始めることになるかもしれないということなんですね。イギリスのね、研究チームが、観測してるんですけれども、ラーセン C は、暑さがですね、約350メートル、1995年にはこのラーセン A っていうのが崩壊し、2002年にはラーセン B 棚氷が、突然崩壊をしていて、今度は C の方でね、崩壊 の, 可能性があるということで、数週間でその割れ目がですね、18キロ伸びたということなんですね。そういうことが観測されていて、いつ起こるかっていうのはなかなか読み切れないものもあるんですけれども、これがですね、本当にこう、大きくこう離れて、そのまま氷となってですね、氷山となって浮かんでいれば海面上昇にはつながらないんですけども、もしそれがですね、こう溶けてしまうようなことがあればですね、もう海面が10センチ、世界の海面が10センチも、上昇するぐらいの、氷の塊だということなんですね。それから南極大陸の氷の、海岸線も変化するということですね。これは一概にこう温暖化だから起こっているというだけではなくてですね、地理学的な現象でもあるということで、言われているんで、なかなかね、こう科学的な証明ということにはならないんですけれども、本当にこういうことも起こっている、これが温暖化が進むによ、ことによってね、もっともっとこう大変なことも起こる可能性があるということですね。はい、これは南極のお話なんですけども、日本の話というか沖縄の話ですね。日本最大のサンゴ礁で白化現象が拡大をしていて7割が死ぬと、これもね、ニュースなんかでも報道されていますけれども、これ環境省ね、日本最大のサンゴ礁域として知られる沖縄県の石西礁湖というところをね、環境省が知られていると、サンゴの9割に白化現象が広がっていて、死んだサンゴの割合は 70% に上ったということなんですね。これは昨年の夏のですね、水温が高かったということが原因ということなんですけども、これはね、本当にこうちょっとした気温上昇、海水温度の上昇によって、大きく影響を受けてしまう最も脆弱な、温暖化に脆弱な、生態系の一つということなんですけども、それが、70% ね、もう死滅してしまっているということなんで、これは温暖化がね、進むともっともっとね、頻発する恐れがあるんじゃないかということで報告がされています。 はい、そういうニュースね、2つ恐ろしいものが、観測されているということなんですけれども、今日のねちょっとメインのお話ということで、電力システム改革ね、昨年の4月から、電力小売の全面自由化が始まりました。それが一つ電力システム改革のね、一つ二段目の取り組みだったんですけども、2020年ぐらいまでに向けてね、電力システムの改革をねやり遂げようということで、この貫徹しよう、そのための政策小委員会っていうのがあって、で中間取りまとめが出たんですね、ほぼ30数ページのものなんですけれども、なんとその中にねいろんなものが含まれていまして、ちょっとパワーシフトキャンペーンがですね、分かりやすいパンフレットを作っています。でそれはどういうパンフレットかというと、この中間取りまとめに関してパブリックコメントが今受け付けられていまして、1月17日までというね、ちょっとあんまり期間がないんですけれども、東京電力が責任を取らないまま国民負担でいいのかというね、そういうタイトルなんですね。ですからこのパブリックコメント、みんなでねやっぱりちゃんと出して、これじゃダメだよというね、そういうこう意見を表明しないといけない。まあ、これはいろんな新聞なんかでもね、ちょっと、まずいんじゃないのっていう論調もいろいろ出てはいるんですけれども、やっぱりその、みんながね、こう、ダメだっていうことを突きつけないと、問題意識として捉えられない。まあ、パブリックコメントでね、なかなかこう、こういう内容が、変更されるっていうことも多くないんですけれども、それでもやっぱり、私たち市民、のね役割として出さないといけないんだろうということなんですね。で、何が問題なのかっていうことをね、本当にこうこれを全部読んでね、こういちいちこう、コメント出すっていうのは無理なので、このパンフレットをね、みんなで出そう、10万のパブコメで未来を変えようというね、そういうこう、ホームページを見ていただいて、でこんな風に書いたらいいんじゃないのっていうね、なんて言いますか、参考ね文章があります。そのね、ちょっとこう考え方ということなんですけども、最大の責任者、これね、福島の原発事故の最大の責任者の東京電力がね、実質的に責任を取っていないじゃないかね、それを、問わないまま国民負担が、できる仕組みを作ってしまってしまうことになるんですね。この、中間まとめのままに、政策が導入されると。で、こんな大事故を起こしても電力会社は無罪放免、それなら安全性はねもういいやね、経済性を追求しようというモラルハザードが、原発業界に蔓延してしまうとね、そして原発の再稼働、再度の原発事故とかがなってしまう恐れがあると。福島のね、原発事故、それをやっぱりもう国全体でね、収束させていく、そのための国民負担、少しは、やむを得ないとしてもですね、やっぱり東電がまずね、しっかりと負担をし、その上で、国民負担がね、必要であれば、やっていく必要があるのかなと。それから電力システム改革の趣旨っていうのは、発送電ね、小売を分離して自由で公平な競争を促進することであるにもかかわらず、この内容が通るとですね、本当に託送料金がでこの負担を、することになって、何があってもこの、私たち消費者がね負担をしなきゃいけないっていうことになるというふうに、なってしまうんですね。で、ちょっとこれ、出し方だけ最初にお伝えしておきますと、パブリックコメントのタイトルっていうのが、総合資源エネルギー調査会、基本政策分科会、電力システム改革、貫徹のための政策小委員会、中間取りまとめに対する意見公募ということで、オンライン、電子メール、ファックスであれば、1月17日の、 夜、ね、24時までに出せばいいんですけれども、郵送の場合はその前の日16日に必着ということなんで、ちょっと気をつけていただけたらなというふうに思います。で、本当にこういろんな問題があってですね、一つこう非常に、まあ象徴的なのがですね、こう事故に、ね、備えて積み立てておくべきだった過去分というね、それをですね、託送料金に、上乗せして、原発がじゃない再生可能エネルギーを選んだ電力で再生可能エネルギーの電力を買いたい人にもね、これを負担させてしまうということなんですけども、ちょっと分かりやすくね、こう例えられているんですけども、以前食事したレストランが火事になったとね、そしてそれ、まあ、非常にお金がかかると、事故処理費用が、足りなくなったということで、その以前にね、食事をしたから、以前の食事代が安すぎた、事故処理費用もちゃんと、まあね、取っておくべきだったとして、過去食べたんだったら、お金払ってくださいというね、そういうようなことなんじゃないかということで、まあ、例えられているんですね。まさにそういうことで、本当にこの三十数ページの中にもね、そーっと書かれているんですけれども、原子力事故に関わる賠償への備えに関する負担のあり方ということで、まあ、電力自由化が進むとですね、こういうところが、まあ、回収できないっていうことで、以前はですね、安価な電気をね、等しく利用してにもかかわらずという、本当にこう、なんか矛盾した書き方、当然もう原発は安全だ、事故起こらないというところから起こってしまったというところもありですね、原発は安い、だから推進するんだということがあった中で、今になって電気が安かった、そして、ちょっとお金かかるから、みんなで負担してくださいっていうね、ちょっと本当にこう理屈が通らないね、理屈、もう本当に無理G のね、理屈を立ててですね、まあ、いわゆる託送料金、まあ、自由化になるとですね、小売りをするところは必ずそれを払わなければいけないんですよね。例えば関西エリアだったら関西電力が持ってる子会社がその託送を管轄してますので、そこにこう、払う。そうすると、再エネ 100% の事業者も、消費者から、それを上乗せして徴収してそれを払うっていうことになりますから、まあ、国民みんなで、まあ、電力を使ってる人は、まあ、みんなで払ってくださいっていう薄く広く取るっていうことは、あるんですけれども、ちょっと今までこう言い続けてきたこととも矛盾をしますし、これからやることにとってもですね、まあ、整合性、まあ、合理的でもないし、こう、ちょっと本当にこう、社会のシステムを、壊してしまうぐらい、こう、ちょっと変な制度なんじゃないかなというふうに私は思うんですね。よくこんなものを出せたなと、思うところもあるんで、ぜひそのパブリックコメントをね、一行でもいいのでね、皆さんの意見として出していただけたらありがたいかな。詳しくはこのね、みんなで、パブコメで未来を変えようね、見ていただく、あるいは個別に問い合わせいただいてでも結構だと思います。ということで、今日の、京都発音段階防止は終わりたいというふうに思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。